7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。1月15日月曜日、今晩、これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
環境林業省はミレニアル世代を植樹することに呼びかけについてお伝えします。環境林業省の流域と保護された森林の管理局のヒルマン・ヌグロホ局長は、インドネシアの10都市で1万のマングローブ植え付け運動の最初の植え付けに率いました。このイベントは1月14日日曜日に、ジャカルタの天然資源保全センターのアンケカプ自然観光公園で、若い世代と一緒に1000本のマグローブの植え付けにマークされました。1000人の若い世代の前に、ヒルマン局長は、ジョクドル大統領は若者たちに木を植えたり、少なくとも25本の木を植えるように地域社会にアピール呼びかけを述べました。植樹はデイタン地域のマングローブ植物に焦点を当てています。彼は、植林活動は環境と社会に大きな利益をもたらすことができると期待しています。それでは次のニュースです。ズーキビアさん会長は、政府が米の在庫を最適化することを期待するについてお伝えします。インドネシアの国民協議会のズルキフリハサン会長は、米の価格を下げるために、政府はインドネシア物流局にある米の在庫を最適化することを期待しています。次の2月が収穫に入ることを考慮して、米の輸入に関する政府はより慎重にしたいと思い出させました。彼によると、海外から米を買わなくてはならなくても、国で在庫がない場合に在庫として使用する方がより適切になります。それでは次のニュースです。トミスギアルト選手は、2018年のアジア大会に参加することができると期待するについてお伝えします。トミ・スギアルト選手は、8月にジャカルタとパレンバンで実行する2018年アジア大会というスポーツイベントで参加する機会を得ることができると期待しています。このバドミントン男性シングル選手、トミ・スギアルトは1月14日日曜日にバンコクで2018年のタイマスターズバドミントン大会で彼のタイトルを守ることに成功しました。男性シングルのショーはこの大会で インドネシアが獲得することができる唯一のタイトルでした。彼はマレーシアのレオン・ジュンハウを21対16と21対15のスコアでタイトルを守ることに成功しました。それでは最後のニュースです。保健大臣、インドネシアはバイオファーマーのワクチンに誇りを思うべきについてお伝えします。ニラ・ムルク保健大臣は136カ国に輸出され、世界のワクチン需要の主要サプライヤーになるため、バイオファーマーが作成したワクチンに誇りを思うべきだと述べました。ニラ・ムルク大臣はバンドンでバイオファーマ株式会社への訪問で、土曜日にバイオファーマはヨーロッパ、アメリカ、インドに続く世界最大のワクチン会社だと説明しました。バイオファーマのワクチンは世界保健機関に認定されました。東南アジアでバイオファーマは世界保健機関の認定を得られた唯一の機関です。大臣は政府、この場合保健省はバイオファーマワクチン製品を直接購入して、定期的な予防接種プログラムで社会に無料で提供すると主張しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はグロラ・ブンカルノのスタジアムの新しい顔についてお伝えします。2018年のアジア大会に向け、グロラ・ブンカルノのメインスタジアムは改装されました。2016年8月に改装された以来、最終的にジョコウィドル大統領はアジア大会が実行する7月前に、2018年1月14日日曜日にジャカルタのスナヤンのグロラ・ブンカルノメインスタジアムの新しい顔を発足しました。グロラ・ブンカルノスタジアムは1961年の菅野大統領の時代に建設し始めて、ブンカルノ競技場の一部です。このスタジアムは国際的なサッカー試合のアリーナとして使用しています。ブンカルノの名前はこのスポーツ複合施設を建設するという発想を呼び起こしたという、インドネシアの初代大統領菅野大統領を尊敬するためです。新秩序時代に正式に1984年にこのスタジアムの名前はスナヤンメインスタジアムに変更しました。改革時代に2011年、このスタジアムの名前はグロラ・ブンカルノに戻しました。現在観客席はシングルシーターで、避難のアクセシビリティ基準を満たす折ることができる観客席に変換されました。各座席は最大250キロの体重に耐えることができ、嵐防止のために簡単に引き抜くことはできません。この座席の変更により、スタジアムの収容人数は9万人から7万6千人に減少しました。現在のグロラ・ブンカルノのメインスタジアムの変化と豪華さは、インドネシアの国を誇りに思うべきです。さらに多くの人々は、ブンカルノスタジアムが世界で最大かつ最も壮大なスタジアムの一つであることを称賛しました。しかし、スポーツスタジアムの素晴らしさと豪華さは メンテナンスと性能の向上が追いつかなければ十分ではありません。現在のグローラ文化のメインスタジアムの素晴らしさと豪華さがインドネシアの先週に2018年8月のアジア大会や他の国際的なスポーツイベントにパフォーマンスを向上させる機会になることができると期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はドイツの著名な社会主義者の二人であるロジャルクセンブルクとカル・リーグネクは1919年1月15日拷問され殺害されたことから始めます。ロジャルクセンブルクはユダヤ系のポーランドドイツ人です。彼女はマルクス期の革命家でありカル・リーグネクと一緒に1919年1月初めにベルリンでスパルタクスの砲車を率いていました。しかし彼女は1919年1月15日準軍隊プレイコープスによって逮捕され拷問され殺害されました。彼女の名前は東ドイツ政府によってロジャ・ルクセンブルク・ドリとロジャ・ルクセンブルク広場のベルリンの通りの名前として覆滅されます。次に1962年1月15日ヨス・ダルソは亡くなったことについてお伝えします。1962年1月15日にある会で死亡したヨス・ダルソとして知られているヨスパツ・スダルソ大将、インドネシア国民の英雄です。彼は HLMS 巡視船によって撃たれた後ある会の戦いでマチャントゥトゥル、インドネシア軍艦で死亡しました。エフェルスティンはトリコラキャンペーン中にオランダ艦隊に所属していました。彼の名前は現在ヨスダルソのインドネシア軍艦ドロ島の名前に覆滅のままです。最後に1974年1月15日マラリ事件というジャカルタへの日本首相田中角栄の到着を歓迎する学生デモについてお伝えします。マラリ事件または1月15日災害は1974年1月15日にジャカルタで発生した学生のデモと社会不安です。事件は当時の日本首相田中角栄がジャカルタを訪れた時に起こりました。ハリム・ダナクシュマ空港基地でデモを行い彼を歓迎する予定です。徹底的に守られているので学生の側近は空港基地に侵入することはできませんでした。最後に彼らは1日中デモを行いジャカルタでの暴動、放火、騒乱をもたらしました。当時の学生のデモの本質は反外国資本です。暴動の結果として807台と187台のオートバイ144の建物が負傷したり焼けます。160キログラムの金が失われました。また 11人が死亡し、約77人が重傷し、約20人が軽傷し、775人が逮捕されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はパプアとミミカワプリポート株式の 10% を保有することができることについてお伝えします。プリポートインドネシア産の株式の売却プロセスは、プリポートインドネシア産の株式の 51% の購入及び管理に関連するコンソーシアムを形成することに合意したと、新たな段階に入ります。パプアス政府とミミカ地区政府は、インドネシア政府に移管されたプリポートインドネシア産の株式の 51% の売却の 10% を取得します。これは1月12日金曜日、ジャカルタの財務省事務所で、財務大臣スリー・ムリアニ、エネルギー・コブツ資源大臣イグナシウス・ジョナン、パプアス知事ルカス・エネンベ、ミミカ県庁エルトゥノス・オマレン、イナルムサのブニ・グナディ・サディキン社長の合意書で署名されていると指名しました。スリムリアニ大臣は演説で、同契約は戦略的なステップであり、プリポート株式の売却における重要な進展だと語りました。
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan
パプアス政府とミミカ地区は、売却後プリポートインドネシア産の株式に対する権利を 10% 所有します。この契約は戦略的なステップであり、プリポート株式の売却の重要な進展です。株式の 10% はプリポート当社の影響を受ける補完的権利またはコミュニティを満たすために含まれています。プリポート株式に対してインドネシア所有権は、収入の増加、下流の公共の加速、雇用機会の増加、地域開発の促進をもたらすと予想されます。またパプアニューギニア、特にプリポートインドネシア産の調節実況の影響を受ける人々に利益をもたらします。スリムリアニ大臣は、 10% のうちパプア州政府は配分の 3% を得て、ミミカ地区は残りの 7% を得ると説明しました。スリムリアニ大臣はまた、株式の取得は国家予算 APBN または地域予算 APBN を使用しないことを確認しました。スリムリアニ大臣は、プリポートインドネシア産の株式の売却段階が計画通り継続することを保証しました。このプロセスは現在まで進行中であり、2017年8月27日の最初の 合意に基づいています。一方、ルカス・エネンベ知事は中央政府とパプアス政府とミミカ地区政府との間でプリポット・インドネシア社の株式の売却に関する合意書の署名を歓迎しました。彼らが所有するプリポット株式の 10% はインドネシア朝飯アルミニウム社とともにパプアの地域所有企業 BUMD によって管理されます。イナルム社は APBN と APBD に負担をかけることなく、企業の仕組みを通じた売却処理のために政府から指名されました。ルカス知事によると、プリポット株式の 10% を管理する BUM ではパプアディフェスタシマンディリ社です。これでインドネシア区を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はマルクスのタフリ楽器をご紹介します。リスナーの皆さん、マルクスには会所とタニバ、ショートなど多くの興味深い自然の観光地があります。しかし、非常に美しい自然の観光地に加えて、マルク州はまた興味深い文化を持っています。その一つはタフリ楽器です。このマルクの典型的なトランペットのような楽器はセルで作られています。使用されるセルのタイプはトリトンセルです。リスナーの皆さん、セルトランペットは草原地域に住むマルクの人々に生育しています。このタフリの芸術は1958年頃に発展しました。その時、タフリ楽器は子供と青年からなるオーケストラの形で、他のいくつかの伝統的なマルク楽器で演奏しました。過去にこの楽器は人々や長老にバイレオという会議室に 集まるを呼び出すためにも使用されていました。プリとプリの数には6字の意味があります。例えば一度タフリが死亡した人がいることが示されます。またセルトランペットは危険な兆候、伝統的な儀式、戦争の呼びかけ、搬送中の風の速感の手段としても役立ちます。リスナーの皆さん、タフリの成長に使用される甲殻類は、サンミュラキ、ドーボ、アルショト、バンダなどのマルクの様々な地方に由来します。このマルクの楽器を作るために、セルはまずきれいに洗います。その後、シェルをドリルで選考します。特定の調子を得るには、作成された穴の最中と使用されるセルの最中に応じています。小さな殻は高温を生成します。一方大きな殻は低温を生み出します。楽器の縫い色はフルートなどの他の楽器の助けを借りて調和します。リスナーの皆さん、このアンボの典型的な音楽は、これまでアンボの様々な場所で行われています。その一つはアンボンとアチュムリ村にあります。これまでタフリはほとんどすべてのマルクの伝統的な儀式を演奏していました。したがってマルクの人々にとって、この典型的な楽器は神聖な価値を持っています。マルクに加えてタフリはパプアスのビャク地区など一部の地域でも知られています。マルクのように、ここでタフリは一般的に人口を呼び出すチュールとしても使用され、時々パプアの典型的な踊りに演奏していました。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシア語講座、楽しくインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。今日は知り合う時の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。 私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。トマノ、トマノ、日本語で友達、友達。Perkenalkan, perkenalkan, 日本語ではじめまして、はじめまして。 Memanggil, memanggil, 日本語で呼ぶ、呼ぶ。 Sahabat, sahabat, 日本語で友人、友人。アメリカ、アメリカ、日本語でアメリカ、アメリカ。スナンブルクナラン、スナンブルクナラン、日本語でよろしくお願いします、よろしくお願いします。シラカンドゥドゥ、シラカンドゥドゥ、どうぞ座ってください、どうぞ座ってください。リスナーの皆さん、次は知り合う時の A のデビさんと B のデビドさんと C のニタさんの会話を聞いてみましょう。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 A。 Hai Nita, saya perkenalkan, ini teman saya. Hai Nita, saya perkenalkan, ini teman saya. 日本語で、こんにちはニタさん、私は紹介させますね、私の友達です。こんにちは、ニタさん。私は紹介させますね。私の友達です。B。ハロニタ。ハロニタ。日本語で、はじめまして、ニタさん。はじめまして、ニタさん。名前はダフィッド・モンテネグロ。名前はダフィッド・モンテネグロ。日本語で、私はダビド・モンテネグロです。私はダビド・モンテネグロです。Tapi kamu bisa memanggil saya David. Tapi kamu bisa memanggil saya David. 日本語で、ダビド呼んでください。ダビドと呼んでください。C。名前はニタ。名前はニタ。日本語で、私はニタです。私はニタです。Saya adalah sahabat Dewi. Saya adalah sahabat Dewi. 日本語で、デヴィの友人です。デヴィの友人です。Kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? 日本語で、あなたはどこから来ましたか？あなたはどこから来ましたか？ B. Saya berasal dari Amerika. Saya berasal dari Amerika. 日本語で、私はアメリカから来ました。私はアメリカから来ました。Senang berkenalan dengan kamu. Senang berkenalan dengan kamu. 日本語で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。C. Saya juga senang berkenalan dengan kamu. Saya juga senang berkenalan dengan kamu. 日本語で、こちらこそ。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。Silakan duduk. silakan duduk. Nihongo de dozo suwatte kudasai. Dozo suwatte kudasai. B. Terima kasih. Terima kasih. Nihongo de arigatou gozaimasu.紹介するときにあなた自身を最初に紹介することができます。例えばダビードのように、名前はダフィッド・モンテネグロ、日本語で私はダビード・モンテネグロです。またはサヤ・ダフィッド、日本語でダビードです、もできます。そしてネタのようにナマサヤ・ネタ、日本語で私はニタです、またはさやニタ、日本語でニタですを返信することもできます。紹介するときに握手することができます。インドネシアでは握手する方法は片手で握手する人がいて、両手で握手する人もいます。片手で握手するときに右手を使わなければなりません。左手を使うことは無礼とみなされます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局、海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手デヴィ・ユールをご紹介します。それでは皆さん、まずはデヴィ・ユールの曲Kini baru kau rasa wo kite kudasai.
Kau enggak cinta hanya sang di warna.
Kini baru kau rasa no kyoku wa keroncong genre ni futatabi utawareta popu genre no kyoku desu. Amin Ifos ga sakyoku shita kyoku ga 1994 nen ni debut niyotte fukyu shimashita. Nishi Java shiu no Cherebon ni umareta josei wa Raden Ayu Dewi Pujiati という本名を持っています。彼女の父、ハーエルペ・スンダリオは、チェルボンの皇族からの貴族の子孫です。一方、彼女の母、マサユ・デフィ・ヘティマワティは、パレンバン村ユの後期貴族の子孫です。1977年にデビュールは全国レベルの音楽大会に参加して4位になりました。音楽業界での才能を持つことに加えてデビュールはいくつかのインドネシアの映画にも出演しました。歌手として彼女のキャリアにはデビュールはブルーリー・マランティカーとよくデュエットしました。では皆さん、次の曲はデビューのパミットを聴いてください。
Apalagi yang engkau tangisi
ちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
この曲はブルーリー自身が普及したポップジャンルの曲です。その後この曲はクロンチョのジャンルで再び配置されました。ブルーリー・マランティカは才能のあるインドネシアの歌手の一人です。彼の人気曲の一つはアゲンマランです。このアンボンに生まれた歌手は2000年4月にデポクで亡くなりました。インドネシアでの音楽業界でのキャリアでは彼はよくデュエットしました。2003年にデビュールは彼女とブルーリー・マランティカのデュエットアルバムをリリースしました。このアルバムはまだ公表されないデュエットの録音を含まれました。それでは皆さん、最後にデビュールとブルーリー・マランティカの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi sayang, bukan aku tak ingin bersama dirimu kasih. Cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam darah. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti? Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna? Kau tak lagi kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えることつながること意見のあること